こんにちは、遠藤克樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
というかなんか今日
早めですね、
遠藤さん、なんか今の声の出し方、うん、若干爽やか系だったんですけど、
うん、いや、
いつもこんな爽やかな、
してないですけど、いつも爽やかですけどね。
いつも爽やかな声でしたっけ。
そうです、どういうことですか。失礼、昔のようにやりますか。秋山城賢治の
自分の可能性を
解放するセルフコーチング。
コーチング、いや、ね、懐かしいですね。あれからもう10年ですよ。
でも一周回ってですよ、
はい、
まあ、2、3周回ってきますし、もしますけど、自分の可能性を解放するはね、大事ですよね。
いや、そうですね、そうそう
ね。でも微妙か、そもそも、
うん、
解放されてるのにあえて言う必要もないみたいなツッコミもあるんですか。どうなんですか、この10年やってみて。
やっぱあの頃はやっぱりこう人間ってもっとこうメカニズム的にすごい可能性があるのに、
うん、
それを使い切ってないなって自分自身の課題感があって。
ああ、そうですよね、
うん、で、じゃあ自分の中でいろいろ研究とか実践してきたから、いや、もっとこうなったら自分の可能性解放できるじゃん、はいはい、みたいな、こういう気持ちでやってたんですね。
はいはいはい、はい、
でその後気づいたのは、解放するのは良かったんだけど、
うん、
まあそれは暴走しちゃったりね、
まあ、そうですよね。本能欲求に対する解放をしたらね、動物になっちゃいますもんね、うん、っていうようなものも含めてですよね。
うんうん、でそこからじゃあアウトカムがやっぱり大切だよねっていう話だったり、
はい、
あとは最近はこの間のポッドキャストでもお伝えした通りに、その自分の内面を見に行くってことはすごい重要だけども、
うん、
そこだけ見ちゃうとその現実のものがこう置き去りになってしまうなっていうのが今私の中で問題意識も高く、
内側と外側という、ね、言い方を秋山先生ねされますけど、
うんうんうん、
内側だけ見たら外側が解放されてないですもんね。
そうなんですよ。だから自分の中で内側見て、まあ、ステートを整えるということは重要だけども、じゃあその目の前の現実ってどうなってるんだっていうところを見ていかない限り、なんかこうちょっとずれちゃうと、自分が気持ちよくなったりステート高まったんだけども、現実見るとやっぱりへこんじゃうとかね。
確かに、私のこととことメルマガやらせていただいている、うん、こととこと的に言うと、はい、内と外って分かれてないはずだしっていうテーマで扱うのかもしれないなって感じがしますね、うん、その話はね。
そうなんですね、本当そう思います。その内側と外側をちょっと分けて考えすぎちゃうと、結局現実の世界動かせないよね。
あ、いやいや、ありますよね、本当に。確かに、
まあ、という視点でね、これからはちょっとやっぱり内側と外側を分けるのではなく、実はその一つではないのかなみたいな視点を持ちつつ、そのコーチングということをこうもう一度改めてね、見つめ返していきたいなと思ってます。
うんうんうん、ということですね。もうこれな、ただしばらくは番組改正はもうしない予定なんでね、
はい、
はい、マインドサプリでいきたいと思います
はい、
ということで今日のご質問いきましょう。
はい、
ですね、これそう、あ、そうそうそう、この方ですね、今日50代の方から来ております。いきましょう。
はい、
秋山先生、いつもポッドキャストや、ご著書を通じて学ばせていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この度は部下との関係性の中で自分自身が変わりたいと強く感じ、ご相談をさせていただきました。私は現在大手企業の管理部門でマネジメント業務に携わっています。ワンオンワンの文化は職場に定着しているのですが、ふとした時に自分が 部下を見下すような態度を取ってしまっていることに気づきました。相手の意見を十分に受け止めることができずに、結果として自分の考えを理解してもらうことばかりに意識が向かってしまっています。部下の成長や組織の発展、そして自分自身の成長のためにもっとフラットな関係性を築き、建設的な対話ができるようになりたいと考えています。しかし、なかなか行動を変えることができずに悩んでいます。配属される部下がいわゆる高評価の人材ではないことも多く、その固定観念やすでに出来上がってしまった関係性が変化の妨げになっているようにも感じています。もしマインドセットを起点に思考や行動を変えていくためのヒントをいただけましたら大変ありがたく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。推進いただいてますね。はい、遠藤先生のポッドキャストはすべて拝聴しております。私も最近話題の遠藤ファンの一人です。これからも応援しております、ということで、私先にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でも、まずくないですか？私番組多分9とかやってんじゃないのかな。ちょっとどこに、大丈夫ですかね？
皆さんね、
時間奪いすぎな感じがして心配です、
まあ、そこも含めてほら、今遠藤さんのメルマガ配信してくれてるから、まあ、あれを起点にこう、なんかこういろんなこと考え
てピックアップしていただいてね、うん、あ、新設コーナー作ったんですよ、まあ、そんな話とでもいいですね作ったん
です。そうですね、また、はい、じゃあぜひそれを教えてください、
はい、ということでね、質問に行きたいと思いますが、まあ、いい質問ですね。
まさに先ほどお話したように、やっぱこの方は自分のこのマインドっていうのを整えていくってことをこうすごい頑張ってられてると、
うんうんうん、
でその視点もすごい重要と思います。プラス今日はですね、ちょっと別の観点からお話をしたいと思ってまして、
はいはいはい
はい、まあ、現実を見るということの場合、今この方が置かれている状況はどういう状況かということですね、
うん、
まあ、予想なんですけども、多分上司の方がいて、自分がいて、部下の方がいて、で、まあ、この部下の方を、まあ、なんだろうな、面倒というか教育というかね、をこう多分任されてるのかなと、
うん、
でその時に考えなくちゃいけないのは、こう自分がフラットでいたらということよりも、今これどんな状況かなと。
はいはいはい、現状把握ってことですね、
はい、ところがですね、こう今見ていくと、なんでこの方が苦しくなっていくかなということを考えた場合、うん、
はい、
一言で言ってしまうと、こう相手を変えなくちゃいけない、育てなくちゃいけないと思った瞬間に、背負うものが一緒にバンって増えちゃうんですね。
まあ、責任の問題ですもんね、
うんうん、
教育責任バーン、はい、なりますね。
ということは、これは優しさが足りないとか傾聴が足りないという話ではないわけです。
お、何というと、
まずこの方が自分は何を背負ってしまっているのかというところをまず言語化したいんです。
何を背負ってしまっているかです。
役割として、
それは会社の役割として、この管理部門の多分、
うんうん、
役職の、ね、ついてる方だと思うんで、その役職として何の責任を負ってるかってことですか。
その通りです。だけども自分の中で変換してないかですね。
なるほど。
例えばこのワンオンワンを意味あるものにしなくちゃいけないとかね、相手が変な判断をしないようにしなくちゃいけないとか、
うん、
この人のなんかミスとかで上司とか組織に迷惑かけちゃいけないとか、部下が成長しなくちゃ困るみたいなところをこう全部自分の中で背負っていっちゃうと、うん、やっぱりその教育というところと管理というところがこう相まって、自分で全部やろうとしてしまう、
うん、
でこれ基本に立ち返っていただきたいんですけども、まずですね、この方はまず自分の部下とこの人のいわゆる目標設定っていうのを共有できてるかどうかの確認をしたいんです。
はあ、ははあ、
まあ、ゴール設定のようなもの、今期はここまでできるようになりましょうとか、この課題をクリアしましょうというゴールが設定してるか、
うんうん、
もう一つはそのゴールが上司とこの質問者の方が共有できてるかってことなんですね、
うん、
ですからそのコーチングなりワンオンワンの基本はゴール設定に向かって伴走していくということなので、ですから私のなんとなくの想像では、この方が部下の方を見てゴール設定を決めてるかどうかが気になってるんですよ。
ああ、そういうことですか。その責任を負ってるって話につなぐのはあれか、大きな責任、まあでも負うことはね別にいいと思うんですけども、うんうん、責任感が高いがゆえにこの人をこうしようっていう一方、ちょっと一方的に上司として期待も込めた大きな目標みたいなところをセットしてしまって、それが逆に言うと部下と共有できて本人も納得、お互い同意形成取れてない可能性ないかみたいな、そういう話ですか。
はい、そうです。ですからコーチングでよくありがちな、コーチ側の方がこの方に対してリードしちゃってるっていうか、引っ張っていくっていう状態にどうしてもなっちゃう。
なるほどね。
ですからまずやっていただきたいのは、この部下の方に対するゴール設定がもしあるならですよ、
うん、
それを書き出して上司にもう一度見せていただきたいんですよ。これで合ってますかって。
その今回ちょっと言葉がややこしいですけど、
うんうん、
このご質問者の方管理職なので、
はい、
仮にその上を、まあ、ちょっと役員だとしましょう、
うんうん、
そのこの方が役員にってことですか。
そうです。 まず役員の方とこの質問者の方がこの部下のゴール設定はこの形で良かったですかって。
ああそういうことね、
うんうん、でそうだよそうだよ、彼には、今年中にはこういうふうになってもらえると困りますよねとか、もしくはこの質問者の方が自分でも作ってもいいかもしれませんよね。僕はこの1年間で彼をここまで伸ばしたいと思ってるんですが、あの役員どうですかみたいな、それが一つしないといけないこと。
組織におけるこの方ご自身のゴール設定を上司と握るっていうのが1点ってことですね、うん、
はい。でそれとともに、じゃあそうだよねってなった場合、今度この質問者の方がこの自分の部下とそのゴール設定を握るということです。
あ
でその時に大切なのは、合意できる合意設定じゃないと難しくなる。
まあそれはそう、ジンクが言葉遊びになっちゃうけど、合意できてない合意形成って合意形成じゃないですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。で例えばですよ、上司、役員の方がその部下の方にか、その質問者の方の部下に対してここまでやってもらう人は困るってあるとするじゃないですか、
はいはい、
でも現実的には無理な場合は、いやちょっと待ってくださいと、うん、この1年はここまでにさせてもらえませんかみたいな、まあ、話し合いをしながらそこで合意を取らないといけない。
なるほどね、うんうんうん、
逆に役員とこの質問者の方は合意できてても、その下の部下の方が合意できないのであれば、じゃあどこまでやったら今年頑張れるみたいなところを詰めていくということですよ、ゆっくり。
ここがそう、要は自分自身が上そして下の関係性において、うん、互いにちゃんと納得のいく合意形成を、まあ、要は結果的に3人なのかな、はい、3人が一気通貫でこの人を中心に取れているのかってとこをまずチェックするところからが大事なんじゃないかなっていうことなんですかね、
はい、うん、で、まあ、逆に言うとそこができてないんじゃないのかなって見立ても私しちゃってるんですよ。
なるほど。 なんでですか、ちなみに。
やっぱりこう上から見ちゃってるということは、
うん、
もしですよ、その部下の方と合意、ゴールの合意が取れてるんであれば、上も下もなくて共に行こうねってなってるはずなんですよ。
あ、結果的にってことですか。
はい、
あ、結果的に伴走スタイルになるはずなのに、うん、なってないってことはここがポイントなんじゃないかなみたいなってことか、はい、
ですからちょっとテニスのコーチとプレイヤーと考えた場合、うんうん、プレイヤーの方は市大会で優勝したいと思ってるのに、コーチが全国大会でしょみたいなことになったら、やっぱりなんでお前やる気ねえんじゃないか、全国大会そんなもんじゃいけねえぞみたいになっちゃうわけですよね。
あー、コーチとプレイヤーっていうか、あの昔の顧問と選手みたいな感じですかね、
う
ん、
そうですね、
自分がかかるなみたいな、なんか 俺たちよりもあれ、こう先生の方が行きたそうみたいな。
そうです、です、ですから、まあ、そういうことが、あのだから見下しとかそういう自分のことをね、あ、俺見下しちゃってるのかな、どうかなっていうこともそうかもしれませんけども、なぜそれが起きてるかっていうところに関しては、そのゴールの共有化をもう一度していただきたいなと思ってます。
なるほどですね。ということで、あの今日はね、大きなここのポイント1点に絞ってちょっとチェックしてみてほしいという、多分コーチング等々101とかでめちゃくちゃ起きがちなね、多分盲点を、光を当ててくださったと思いますので、ぜひ一度ご確認いただきまして、ご回答していただけましたら、この先またお話できるかなと思いますのでね、はい、ぜひぜひぜひお待ちしております。
はい、
ということで、ぜひとも頑張ってみてください。終わりましょう、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。